ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週も iPS 細胞再生医療テクノロジー最前線の時間です。最先端の医療技術に関するニュース、とても楽しみにしています。
スージーさん、今週も再生医療の分野で数多くの興味深い進展がありました。研究段階から臨床応用へ、技術の進化が加速しています。
そうなんですね。まずは今週注目されたニュースをざっと教えていただけますか？
はい、今週の主要なニュースです。 3D バイオプリンティング技術が組織やオルガノイド構築において、レーザーアシストバイオプリンティングのような自動化された手法で大きく進展しています。次に、富士フイルムセルラーダイナミクスはウィスコンシン州マディソンに iPS 細胞の製造能力を4倍に拡大する新施設を開設しました。そして PMDA は2026年度 iPS 細胞加工製品を含む革新的な再生医療等製品の厳格な承認審査業務を継続すると発表しました。アイリジーンセラピューティクス社のパーキンソン病向け iPS 細胞療法 MoveNew001 がFDA から RMAT 指定を含む2つの迅速指定を取得しました。2026年現在、 iPS 細胞由来細胞治療薬のパイプラインは神経疾患や心血管疾患など幅広い領域で臨床開発が進められています。遺伝子治療は2026年、 CRISPR を用いた体内直接の遺伝子編集やワンショット治療が現実味を帯びてきており、高額な治療費への対応が今後の課題です。セレクトバイオカンファレンシズは、脂質ナノ粒子、細胞外小胞、エクソソーム、および日本の研究に焦点を当てた脂質ナノ粒子アジア太平洋会議2026を開催します。最後に、バーテックスファーマシューティカルズはドイツで、カマ状赤血球症および輸血依存性ベータサラセミア治療薬キャスジェビーの召喚契約を締結し、患者アクセスが拡大します。
たくさんのニュースですね。特に、iPS 細胞の臨床応用や遺伝子治療に関するものが目につきます。これらの進展は今後の医療にどんな影響を与えるのでしょうか？
そうですね、今週のニュースからは iPS 細胞や遺伝子治療がまさに未来の医療から現在の治療へと移行しつつあることがうかがえます。特に日本での治療薬承認や具体的な臨床成果は業界にとって大きなマイルストーンとなるでしょう。
なるほど。では詳しく見ていきましょう。まずは日本で iPS 細胞治療薬が初の薬事承認という明るいニュースからですね。これは画期的なことだと聞きました。
はい、スージーさん、2026年3月、厚生労働省は重症心不全治療薬のリハートとパーキンソン病治療薬のアムシェプリという2種類の iPS 細胞由来再生医療等製品を世界で初めて条件期限付きで薬事承認しました。
世界初、それはすごいですね。この承認が意味するものは何かありますか？
この承認は iPS 細胞医療が研究段階から現実の治療へと移行する歴史的転換点を示しています。長年の基礎研究が実を結び、多くの難病患者に新たな治療選択肢が提供される道が開かれたのです。
心不全やパーキンソン病という特に治療が難しい疾患の患者さんにとっては本当に大きな希望になりますね。
全くその通りです。この成功事例は今後、糖尿病、網膜疾患、脊髄損傷など幅広い疾患への iPS 細胞応用研究をさらに加速させるでしょう。
日本がこの分野で世界をリードしていることがわかります。続いてのニュースは iPS 細胞臨床試験の最新進捗についてですね。こちらも具体的な病名が挙がっていますが、どのような進展があったのでしょうか？
はい、パーキンソン病、心不全、がん治療、そして不妊治療といった多岐にわたる疾患で iPS 細胞を用いた臨床試験が画期的な進展を見せています。
それぞれの分野でどのような成果が出ているのですか？
まずパーキンソン病では、京都大学病院が実施した臨床試験でiPS 細胞由来ドパミン神経前駆細胞移植後24ヶ月で患者さんの運動機能改善が報告されました。またハートシードとノボノルディスクは心不全治療薬 HS001 の臨床試験を、フェイトセラピューティクスやセンチュリーセラピューティクスは iPS 細胞由来の NK 細胞や T 細胞療法を開発しています。
不妊治療でも承認が出ていると聞きました。
ええ、ガメートは不妊治療薬で FDA から iPS 細胞ベースの第3章試験の承認を得ており、 iPS 療法の臨床応用が急速に進んでいることがうかがえます。
iPS 細胞がこれほど多岐にわたる疾患に応用されているとは驚きです。1型糖尿病の治療薬、ジミスレセル細胞療法のニュースも注目ですね。患者さんがインスリン非依存性を達成したというのはどういうことなのでしょうか。
これはバーテックスファーマシューティカルズが開発する iPS 細胞由来細胞治療薬ジミスレセルの臨床試験で、12人の患者さんのうち10人が365日後にインスリン注射が不要となるインスリン非依存性を達成したという非常に有望な結果です。
それはすごいですね。毎日インスリン注射をされている方にとっては人生が変わるような朗報なのでは。
全くその通りです。インスリン非依存性を達成した患者さんは全員、これまでの日常生活を脅かしていた重度の低血糖イベントから解放されました。患者さんのクオリティオブライフが劇的に改善されることが示唆されます。
長年の苦しみから解放されるなんて本当に素晴らしいニュースです。今後の展開が楽しみですね。
バーテックスファーマシューティカルズは2026年の薬事申請を目指しています。これはiPS 細胞由来の細胞治療が1型糖尿病に対する治療薬として実用化へ大きく前進していることを示すものです。
根本治療への希望が見えてきました。網膜色素変性症の治療に関しても iPS 細胞由来の網膜シート移植の臨床研究結果が報告されたそうですね。こちらも良いニュースだと聞きました。
はい、スージーさん、神戸市立神戸アイセンター病院が実施した網膜色素変性症に対する同種 iPS 細胞由来網膜シート移植の臨床研究が終了し、安全性と静着が確認されました。
網膜色素変性症は最終的に失明に至る難病ですよね。どのような結果だったのですか？
208週、つまり約4年間の観察期間において、免疫拒絶や予期せぬ過剰増殖といった重篤な有害事象は認められませんでした。これは iPS 細胞由来の細胞が癌組織において比較的高い安全性を持ち、長期的に安定して生着できる可能性を示唆する重要な結果です。
長期的な安全性が確認されたのは今後の開発にとって大きな意味がありますね。
A、移植された網膜色素上皮細胞シートが患者さんの網膜下に安定して生着していることも確認されました。このポジティブな結果を受け、さらなる臨床開発が加速することが期待されます。
視機能の回復につながる日もそう遠くないかもしれませんね。続いてはインビボカーティ細胞療法の開発競争が激化しているというニュースですね。このインビボというのはどういう意味ですか？
インビボカーティ療法は患者さんの体内で直接カーティ細胞を生成する新しいアプローチのことです。従来のカーティ療法は体外で細胞を加工してから戻すエクスビボという手法でした。
なるほど。体内で直接作れるというのはどのようなメリットがあるのでしょうか？
エクスビボのカーティ療法が抱える製造プロセスの複雑さや高コストといった課題を解決する可能性を秘めています。製造工程が大幅に簡素化され、コスト削減、治療期間の短縮、そしてより多くの患者さんへのアクセス拡大が期待されています。
それは画期的な進展ですね。大手製薬企業の動きも活発だと聞きました。
その通りです。アッピやギリアドサイエンシズはすでに第1章臨床試験を開始し、ブリストルマイヤーズスクイブやイーライリリーは関連企業を買収しています。日本企業ではアステラス製薬が米国企業との共同研究を通じてこの最先端技術の開発に参画しています。
国際的な開発競争が繰り広げられているのですね。クリスパー遺伝子編集システムに関するニュースも出ていますね。 NIH の資金援助を受けた研究チームが体内での精密送達を可能にする小型化されたシステムを発見したと。
はい、スージーさん、これはクリスパーキャス9などの遺伝子編集技術をインビボ、つまり生体内で機能させる上での大きな課題を解決するものです。従来のキャス9酵素は比較的大きく、アデノ随伴ウイルスベクターに搭載しにくいという問題がありました。
それが今回どう解決されたのですか？
研究チームはアデノ随伴ウイルスベクターに適合するほど小さい天然酵素 R3 キャス 12F を特定し、 その編集性能を劇的に向上させた強化版を開発しました。これにより、より広範囲な臨床応用への道が開かれます。
小さいことで、遺伝子送達の効率が格段に上がるということですね。
ええ、小型化により、アデノ随伴ウイルスベクターの積載容量を最大限に活用でき、複数の遺伝子編集ツールを同時に送達することも可能になります。これは、遺伝性疾患の治療や細胞治療における多重改変など、幅広い臨床応用への道を開くものです。
遺伝子治療の可能性がさらに広がりそうです。クリスパーセラピューティクスが、遺伝子編集における革新的進歩で2026年グローバルレコグニションアワードを受賞したそうですね。これはどのような評価なのでしょうか。
はい、クリスパーセラピューティクスは、遺伝子編集及び個別化医療分野における顕著な進歩が評価され、この権威ある賞を受賞しました。同社はクリスパーキャス9技術を駆使し、DNA 配列の正確な改変を可能にするプラットフォームを開発しています。
具体的には、どのような成果が評価されたのですか？
カマ状赤血球症や輸血依存性 β サラセミアといった血液疾患に対する治験薬、エキサセルで、安全性と有効性に関する有望な結果を示しました。これらの疾患の重症症状を劇的に改善し、輸血依存性からの離脱を可能にするデータが得られたことが評価されています。
遺伝子編集が実際に患者さんの生活を大きく変えているのですね。
全くその通りです。同社の成功は、遺伝子編集技術が単なる研究ツールではなく、患者さんの命を救い生活を改善する臨床的価値を持つ段階へと移行していることを示しています。
本当に素晴らしい進歩ですね。最後に、拡散、メッセンジャー RNA、遺伝子編集治療薬送達における脂質ナノ粒子の最新進歩について教えてください。これは医療のどういう部分で重要になるのでしょうか。
脂質ナノ粒子、LNP は、拡散、メッセンジャー RNA、遺伝子編集ベースの治療薬を効率的に細胞内に送達し、循環中の分解から保護する上で不可欠な技術として注目されています。
COVID-19 のメッセンジャー RNA ワクチンで、LNP が使われていると聞きました。
その通りです。COVID-19 のワクチンでその有効性が実証されて以来、LNP は遺伝子治療の主要な送達システムとなりました。T ミキサーなどのマイクロ流体技術の応用により、高再現性で LNP を製造できるようになり、その創薬における有用性が高まっています。
日本企業もこの技術開発に関わっているのですか？
ええ、東芝は、生分解性と細胞指向性を持つ独自の LNP 技術を開発しており、AI を活用した迅速な LNP 設計も進めています。
基礎的な技術ですが、これが最先端医療を支えているんですね。
今週のニュースを振り返ると、iPS 細胞治療薬の日本での薬事承認、そしてパーキンソン病や1型糖尿病、網膜色素変性症での具体的な臨床成果は、再生医療の実用化が加速している明確な証拠といえます。また、インビボカーT療法や小型化されたクリスパー遺伝子編集システム、そして脂質ナノ粒子の進化は、遺伝子治療とメッセンジャー RNA 医療の未来を大きく牽引する基盤技術として、その重要性を再認識させられました。
そうですね。難病で苦しむ多くの患者さんにとって、希望の光となるニュースばかりでした。基礎研究から臨床応用へのスピードが、ますます早まっているのを感じます。トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。